This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
キャスト文化系トークラジオライフ。
こんにちは、山本ポテトです。
こんにちは、工藤文子です。
TBS ラジオ文化系トークラジオライフの番外編ポッドキャスト、働き者ラジオ。激務から退職してお休み中の工藤文子と、連日締め切りに追われるフリーライターの山本ポテト、働き盛りの2人が仕事をめぐって語り合います。聞けばお金持ちになり、教養がつき、人生がときめきます。
個人の感想です。
はい。で、第39回は、工藤さんがプレゼンツの、
はい。
このポッドキャストが好き。
第2弾をやりました。は
い、で、すごい反響でしたね。
すごい反響でしたね。
よかった。ポッドキャスト界大人気。
大人気で嬉しかったです、うん。その反響の一部をご紹介したいと思います。X、旧 Twitter での投稿です。
はい。
まずご紹介したポッドキャスト、のぎつ R の東横名人さん。取り上げていただいてありがとうございます。
うん。
同じくご紹介したポッドキャスト、あの日沈黙を破ったんださん、あざます。親父は銀行員 FM さん、ご紹介いただいてありがとうございます。はい、感激です。うん、ピーチフルさん、
うん、
文化系トークラジオライフ、働き者ラジオ様にご紹介いただいておりました、うん、私がマンション管理組合理事長になった話です。
はい、はい、
人はこうして理事長になるのであった変なお茶会さん、
はい、
変なお茶会を紹介していただきました。本当に嬉しいです、うん、当ポッドキャストはリスナーからの紹介によって支えられています、うん、って言ってバーベルすごい持ち上げてる絵文字が
支えられている、
はい、うん、あります。あと、心の砂地さん、
うん。
働き者ラジオにて、兵番組、心の砂地シャープが紹介されました。うん、第54回、塩もみしてくださいをきっかけに自炊会を配信されたとのことで嬉しいです。うん、これから聞きます。他番組の紹介もすごく良かったので、新しい番組との出会いになるなと思いました。うん、トークの放課後、チケットも取りましたし、本の買い取りはバリューブックさんにいたします。
ありがとうございます。
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 嬉しいですね。うん、あと、なんかもう一点、私は個人的に嬉しかったのは、
うん、
ご紹介した、元本屋プラグさんのポッドキャスト、今は、本町文化堂さんなんですけど、はいはい、そこのアカウントに対して、なんと食の総合出版社の柴田書店さんが、あ、本屋プログさん、働き者ラジオさんで紹介されてましたよって言って、で、本町文化堂さん、旧本屋プログさんも、あ、聞いてます、聞いてます、ちょっと確認しますとかって会話をしているのを私が見つけて、
は
い
は
い、憧れのレーベル柴田書店さんが、ポッドキャスト聞いてるのって言ったら、柴田書店さんが、文学フリマで工藤さんからライフの陣と、ポテトさんの踊れないガール買いましたとか言ってて、実は会ったことがあったらしい。
そうだったんだ。行ってよって思いますね。
行ってよって思う。行ってよって思うよ。
はいはい。
っていうこともありました。あとまた、TBS ラジオ記者で、ポッドキャスト、うん、政治道楽を配信中の沢田大記者が、
うん、
前世は関西人さん、お便り、メールをいただいた
らですね。はい、いただきました。
研究いただきありがとうございます。うん、新たな出会いがあり、嬉しいです。ということで、うんうん、前世は関西人さん、沢田さんのゲスト会を気になって、働き者ラジオを知り、
うん、
そして沢田さんが、ジャパンポッドキャストアワードに投票してくださいって言ってたのに、働き者ラジオの方に投票してくれたという方で。
そう、っていうメールをいただいたんですね。
いただいたということで。はいはいはい、でなので、私は X で、沢田さん、前世は関西人さんの清き一票を頂戴してしまい、恐縮です。いつか必ずこのご恩に向かいたいですって、なんか平謝りしてたら、沢田さんすごいね、度量が大きくて。
うん、
番組同士のつながりからリスナーになってもらえるのは幸せですねって言っていただいて、すごい、
うんうん、
大人、優しいって思った し、うん、あとそんな政治道楽さんですが、なんとジャパンポッドキャストアワードリスナー投票部門6位に優勝されていました。大変おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。そしてちなみに同じくジャパンポッドキャストアワードのメディアクリエイティブ賞を TBS ポッドキャスト、上出良平ニューヨークご視聴が受賞されておりまして、うんうん、配信見てたら、長谷川プロデューサーと井上さんがトロフィーを授与されてスピーチしててすごい笑っちゃった。上出さんが来れなかったらしくて、はいはいはいはい、代わりにスピーチしていて、うんうん、なんか、すごい見たことある顔がなんか壇上に上がってるぞみたいな。でもちょっと面白かった。ので、まだ配信アーカイブ残ってると思うので、うん、ぜひ、まだの方は見て、ちょっと一緒に微笑んでいただければというふうに思います。うん、 はい。また、ご紹介したポッドキャスト配信サービスリッスンの公式アカウントで、工藤文子さんと山本ポテトさんの働き者ラジオでリッスンや声日記についてご紹介いただきました。
うん、
最近のトレンドとしていきなり声日記のお話が出てきてびっくり。気になるポッドキャストもたくさん紹介されていて聞き応えたっぷりです。というふうに公式の X アカウントでコメントしていただいて大変ありがたく思いました。
うんうん、
また、リッスンで声日記をされているとご紹介した棚音の棚健さんも声日記の中で話題に触れてくださって、なんか紹介してくださってありがとうございます。って返信をくれてそれも嬉しかったですし、うん、ちょっとそして驚いたのが、会社員で文筆家の垣内翔吾さん、
はいはい、
前回の
我らの俺たちの垣内翔吾ですね、
そうそう俺たちの垣内翔吾
はい、はい、
うん、母体である文化系トークラジオライフにも前回ご出演された垣内さんが、
うんうん、
働き者ラジオのポッドキャスト紹介会が再び、工藤さんは本もポッドキャストも本当に楽しそうに語るので、うん、全部面白そうで仕方ない、
うん。
どんどん日々の楽しみは増えていく。うん、早速リッスンのアカウント作成しましたって言って、で、見に行ったんですよ、リッスン。
うんうん、
いや、本当にある、垣内さんのアカウントだって思って見たら、480ラジオっていう、まあ、もともと垣内さんと奥さんがやられていたポッドキャストのアーカイブをリッスンで公開しただけじゃなくて、新規で垣内翔吾の声日記っていうのをやって、始められていて。
素晴らしい。
すごいなんか動揺しました、うん。
フットワークが軽
すぎるみたいな。で、ポッドキャスト配信サービスリッスンを開発運営されている J 近藤こと近藤純也さんが、ご自身の声日記である朝の散歩っていう、うんうん、ポッドキャストで働き者ラジオを紹介されたというふうに言及いただいて、でさらにですね、こんなことをおっしゃっていたんです。僕がびっくりしたのは一番冒頭でですね、最近のポッドキャストのトレンドとして、いきなり声日記の話から始まるっていうこと。
うん、
で、こういう普通の人の日常の生活みたいなものが声日記には溢れていると思いますし、声日記をやっている人同士の声の交流みたいなものが生まれているっていうのは、ちょっとポッドキャスト界の中でも新しい動きというかトレンドなのかなって思ってはいたんですけど、
うん、
たくさんポッドキャストを聞かれている中で、もう私もですね、
うんうん、
そういうふうに紹介してもらえたのはすごく嬉しかったですし、ちょっと元気が出るなって思いましたって言っていただいて、
うんうん、
よかったって思ったんですけど、うんうん、追い詰められた話をすると、
うんうん、
なんか工藤さんもこんだけお話をされる方ですし、なんか声日記始めてもらえたら面白いのにななんてちょっと思っちゃいましたけど、どうなんでしょうねって言われて、
もうこれはやるしかないですね、
やるしかないのかって思い始めました。
いやもうちょっとぜひ垣内さんもやってるわけですから、
そうですね、
そうそうそう、
ちょっと前向きに検討したいと思います、ね、ちょっと配信日になんか告知するかもしれません、
うんうんうんうん、
はい、はい、そして最後に未確認情報ですか、ポッドキャスト配信サービスリッスンにて文化系トークラジオライフのアカウントがどうもできたらしい。
ねえ、そう、工藤さんが長谷川さんに問い合わせて
、これなりすましなんですか、なんで爆速で臨機通したんですか、どっちなんですかって言ったら、ハートのスタンプしか書いてこなくて、
そうそうそうそう、
で、どっちどっちみたいな。
どっちどっちと思ってたら、トロフィーを授与されてた
から。そうそうそうそう、忙しかったんだね、みたいな。
忙しいんだなと思いましたけど。
はい。でも、ハートついてたってことは、
うん、
まあ、なんか、黙認か公認かしてるはずなので、よかったら、リッスンをお聞きの皆さんも、これを機に文化系トークラジオライフを聞き直してください。
なんかすごい、このポッドキャストから現実が動いた回というか、いろんなところに影響があって、なんかすごい面白い回でしたね。
面白いですね。
はい。それでは始めましょうか。第40回目の、
働き者ラジオ。
この前、ライターの友人から、
はい、
まあこれは多分、まあ私をね、褒めてあげようという気持ちから発せられた言葉だと思うんですけれども、だから話半分で聞いてほしいんですけど、まあ山本さんは、もう年上の人から可愛がられて嬉し、羨ましいと。ライターの先輩から可愛がられて本当に羨ましいんだって言い出して、
はあはあ、
でその後になんか急に我に返って、私今33歳で、まあ同級生くらいのライターさんなんですけど、
はい、
でももう俺も内心知ってるんだと、もう可愛がられるのではなく、人を可愛がる時期に来ているのだと、とか言って、
うんうん、
本人がすごい納得して終わったんですけど、その話が。
はは
でもなんか、こう確かに先輩後輩ってなんか不思議な文化だよなと思って、うん、今日はちょっとその話したいなと思うんですけれども、
はい、
私は意外と先輩後輩文化に馴染みが深いタイプで、
うん、
中高もスポーツをやっていたこともありますし、まあ、大学のサークルとかも割と、まあそんな強くはないけれども、後輩におごるとか、先輩におごってもらうみたいな結構文化圏で来たので、今でもなんとなくおごったりおごられたりし続けたり、
はいはい、
あとちょっとお金渡してコンビニで買ってきてみたいな
走ってる
そうそうみたいなことをもうなのなんか何にも思わずやっちゃうみたいな感じで、うんうん、あの昨今の風潮とは相性も悪いなと感じつつも、
なるほど、
まあでもその良さもあるなと思いつつって感じなんですけど、
はい、
工藤さんは先輩とか後輩とかってなんかどんな感じで接してますか？
まず、後輩、先輩後輩概念は確かに現代において相性が悪いと思ってますし、
うんうん、
なんか後輩は怖い。
まあ先輩が怖いんじゃなくて。
先輩が怖いんじゃなくて後輩が怖い。うん、後輩という存在が怖いですね。なんかまんじゅう怖いみたいになってるけど、本当に怖がっていて。なんでかっていうと、私も、まあ、中高生時代とか、あと大学ぐらいかな、うん、先輩後輩カルチャーは接していたっていうか、中にいたんですけれども、うん、外資系カルチャーを学習してしまったので、こう、先輩後輩みたいなものにハラスメントセンサーがこう、ビンビンに反応してしまうっていうか、あーみたいになっちゃうっていう感じですね。あの、なんでかっていうと、外資系企業とかは、職位、あの、まあ、ステータスとか肩書きと、入社年次と年齢と業界のキャリアってもう全部バラバラなので、そこで後輩っていう概念を持ち込むのは、なんか業務外のプライベートな権力購買の気配を感じてしまって。ま
あすごい言葉にされると、そうですよね。
うん、やべえみたいな感じになる、うん、なりますね。あと、なんかこう、ジュニアスタッフっていうのは確かにいますし、一緒にチームの中ジュニアな人だねみたいな認識もあるんですけど、それは、なんか経験が浅いとか、あとその肩書きとか職位として、うん、高くないとか、あと、アワリーフィーっていう時給みたいなものがあるんですけど、うん、時給がシニアのスタッフと比べて、まあちょっとお休めとかそういうことを意味するので、役割が違うみたいな感覚ですし、アワリーフィーに代表されるように、肩書きとか職位は、こう、公式なものなので、まあなんかまあ受け入れられるんですけど、それに対して先輩後輩って、こう、非公式なもの、あるいは制度化されてないものっていう感じがするので、それを持ち込むことにすごいハラスメント味を感じてしまうので、怖いってなっちゃう感じです。
クリアに説明されると、まあそうだなと思いつつ、あの、私今、スポーツ嫌いっていう本の単調を書くためにいろんな方にお話を、ね、まあ、聞いた中で、すごい面白いなって思ったお話があって、あるその自分はスポーツが嫌いだっていう方に、あの、いろいろインタビューした中で、大学の体育会系、本当に体育会系の部活にずっといらっしゃった方がいて、うん、まあ、中高大とやってきて、で、そのスポーツ自体はそんなに好きではない。けど、はい、なんか大学も入ったっていう話をしてて、
不思議、
うん、なんでですかって聞いたら、先輩後輩ってこの中に入ることで落差があるみたいな話をしてて、で例えばその方はなんかすごく自分に自信がなくて、当時は自分のことあんまり面白くないって思ってたらしいんですよね、うんうんうん、自分は。で友達とかサークルとかだと積極性が必要だったり、いわゆるコミュ力みたいなものが必要だったりとか、はい、あとはまあ魅力的だったり、なんか趣味が同じだったりとか、そういう中で関係性を作っていかなきゃいけなくて、自分にはそういう魅力がないんじゃないかとその方は思っていて、でも先輩後輩の中に入ったら、別に自分は面白くなくても先輩から後輩というだけで構ってもらえるし、
なるほどなるほど、
こう真面目だからとか。頑張ってるからみたいなところで評価される。
あ、
後輩に対してもなんか先輩先どうぞみたいな風に言ってもらえて、なんかそれがすごく当時の自分にとっては良かったんだみたいな。
なるほど。
で、まあ、大学だと1年生から4年生までで、まあ、下っ端から偉い人の経験までなんか一通り、まあ、
そうですね。なんかそう4年間で自動的にどんどん上がっていくみたいな。
そうだから、実力なく年齢でそれが体験できるっていうのが結構面白かったんだよねっていう話をしてて。先輩後輩文化は、まあ、悪しき面も結構あると思うんだけれども、まあ、ちょっと実力みたいなところとか、
うん、
コミュ力みたいなところからは、ちょっと安全になれるような場所でもあるのかな、みたいな風に話を聞いて思って面白いな、という、
ね。うん。確かに。なんか、そして、そういう、なんかその、構ってもらえるとか、あるいはまあ構いやすくなる先輩視点からすると、うんうん、で、そのいい面でもあると思うから、うん、そういうのに憧れを感じつつ、
うんうん、
あの、でもやっぱりちょっと先輩後輩文化は、そのままではちょっと、現代だとなんか合わない感じも持っています。うん、で、そしてまた、あの、好きなポッドキャストの話をここで入れたいんですけれども、Today I Learned さんっていう、うん、ポッドキャストがありまして、これは、あの、サンフランシスコベイエリア在住のエンジニアの二人が喋ってるポッドキャストの、その中のエピソード99、 米国でのキャリアアップのヒント、儒教的価値観をアーラーニングするっていう会がございまして、でそこで喋られていたのは、うん、先輩後輩文化っていうのはかなり独特であると。
うん、
年功序列とか先輩後輩文化は世界的に見ると当たり前ではないし、そしてそのポッドキャストの、エピソードタイトルからもわかる通り、こういう儒教的な文化、うん、年上の人、年長の人を敬おうっていうその文化が、アメリカの企業において出世するときに、こう、阻害要因になってしまったりとか、と、エピソードとして公開されていたのも、韓国の飛行機事故で、があったと。で、うん、ある韓国の飛行機事故があって、韓国も儒教文化なんだけど、そこで、機長さんが、まあ、ちょっと間違った判断ミスをしたときに、服装重視の人はそれに気づいたらしいんですけど、うんうん、年長だし、自分よりこのキャリアも上だから言いにくくて、うん、それで事故が発生してしまったっていうことを象徴的な話としてしていて、そういうその、もちろんプロトコルが決まっていて、あるいはその、かまったりかまわれたりするっていういい面もありつつ、うん、仕事においては、それがコミュニケーション逆にしづらさ、なんか物申しにくさとかにつながると よくないっていうところもある。ので、とこと、そのアメリカの企業文化、その、みんなでディスカッションして何かを決めたりとかしていくとか、うん、誤りは、なんかお前違うぞって、上長にもちゃんと言ってくみたいな、スタイルからすると、そことはちょっと違うカルチャーがあって、なので、統計上も東アジア系は、の人たちはアメリカで出世しにくく、しにくいんだけど、うんうん、南アジア系、つまりインド系はすごい出世していて、Google とか IBM とか Microsoft とか Adobe とか有名企業の CEO も、まあインド系の人たちがなっている。それはインド系の人たちは、割と議論を好む文化らしくて、儒教文化ではないっていうところが、東アジア系と南アジア系の明暗を分けている、みたいなことを喋ってて、難しいって。年長者を敬うのとかね、調和を大切にするのいいことだと思うんだけど、そういう、ネガティブな面もあるなって思ってます。
でもやっぱ、わかりますもんね。自分も仕事してて、なんか先輩たちが、いい感じで進めてるときに、後輩一人だったときに、うん、いや、ちょっと違くないですかみたいなことって、結構その、本当に違うと思ってないと言えないっていうか、
はい、
明らかなミスだったら言えるけど、あれこれちょっと違くないくらいだったら。
ぐらいだったら、ちょっと言いにくい。ま
あでも、先輩たちがいいって言ってるのであれば、
なんかそう、まあ、ロジックがあるのかなって思っちゃうってことですよね。
みたいな、結構、う
ん、さっきのトゥデイアイランドさんでも喋られてたんですけど、
うんうん、
まあ、アメリカは議論の文化、あるいはそのインド系は議論を大切にする文化とか、異議を唱える文化で、年功序列じゃないって言いつつも、でも、それは単に、コミュニケーションのプロトコルが違うだけで、
うん、
彼らは彼らの文化の中で調和を大切にしてたりとかする分、こともあるっていうのを象徴的に表す言葉として、アマゾンの、リーダーシップの指針、を紹介されたんですけど、それがディスアグリー&コミットっていう。つまり、なんか間違ってると思ったら、
うん
うん、とりあえず、なんかおかしいって思いますって聞いて、で、その理由とかを、まあ、教えてもらって、納得できたりしたらちゃんとコミットメントをしよう。あるいはみんなで決めたら、たとえ心の中では、あるいは反対だって言ったとしても、うん、その後は、もうその、方針に従い、あるいはもう自発的に頑張ってその方針に従っていきましょう。積極的に貢献しましょうっていうことを言ってるらしくて、その、多分、ディスアグリーっていうところが、ポイントなのかなと思いました。
そうですよね。
むしろ、そのディスアグリーすることが、存在感、プレゼンスを示すことでもあるし、その人の価値、バリューでもある、評価されるっていう文化らしくて。また、でも、外資系にいた時そうだったなって思ったので、そういう点はいいところでもあるなと思って。
その、ディスアグリーすることが、実は、アピールであるみたいなのって、うん、結構、気づくのって難しいです
ね。難しい、難しい。
難しいですよね。ちょっと私も結構年齢を重ねてきて分かってくるというか、あ、これちょっと違うと思うんですけどっていうことで自分のこの価値を高めていくみたいなのって。
あと自分がどこまで理解したとかも示せて、
うん、示しながらみたいな。うん、結構その日本でそういう文化がない中でやるならかなりこう信頼関係がないとというか、
うんうんう
ん、怒んないなみたいなところがないといけないから、そのあたりこう自分一人でできるような問題でもなかったりしますよね。
そうですね。
うん。うん、でちょっと参考文献的に挟みたいんですけれども、
どうぞどうぞ。
内越正幸さんのヤンキーと地元という本がありまして、これは沖縄の建築現場でのこう先輩後輩関係についてすごく書かれている。 フィールドワークして書いている。
エスノグラフィーみたいな感じですかね。
で、すごい面白いんですよね。で、沖縄は先輩後輩関係結構強くて、
うん、
YSP って言葉があって、
YSP?
あの、アルファベットで、
はい、
薬系シージャーパワー、略して YSP なんですけど、
薬系シージャーパワー、パワーはわかるよ。うん、薬系シージャー。
薬系ってのはまあ、嫌なみたいな。
はははは。
シージャーは先輩ってことなんですけど、
へー、
嫌な先輩の圧力のことを YSP。薬系シージャーパワーっていう、なんか若者スラングみたいなのがあって。
いい、使いたい、使いたい。
そう。で、まあ、そういう、なんだろうな、このヤンキーと地元の中では、建築現場での先輩後輩関係について、いろいろ書いてて、そのディティールがすごく面白いんですけど、
うんうん、
面白いっていうか、まあ、興味深いんですけど、その中で指摘されてたのが、今までそうやって回ってきた先輩後輩関係みたいなのが、少子化によって下が入らなくなることで、
え、つら
っ！そうそう、だんだんその自分が30にもなっても、後輩とかやんなきゃいけない感じ
な。でもそれなんかいろんなところで聞いたことある話。つらい。
普遍的な話をなんか書いてるんですよね。
うん、
で、本当に工藤さんが今おっしゃったように、もう後輩が入ってこないから、その先輩後輩の儒教文化みたいなのが、そもそも少子化によってなくなってくんじゃないかっていうのを結構感じてて。
うんうん、確かにあるかもね、そういうので、
うんうん。
でもなんか、綺麗に消滅してくれたらいいんですけど、うん、そのさっきもおっしゃった通り、30、40になっても一番自分が下っ端で、
うん、
まあ、その、割を食うっていうか、うん、っていうことも容易に想像されるので、なんか自然消滅しないんじゃないかっていう感じもしますね。
ただ、その、ずっと後輩の世代が居続けてしまうっていう。うん、
とか、先輩になれないっていうのも考えられる。うんなーって思いますね。
そうですよね。その先輩後輩文化って、その先輩になることを見越して設計されてるから。
そうですよね。うんうん、
だから、なんていうのかな。あの、もうちょっとそれは、損丸かぶりじゃんみたいな気持ちになっちゃいますよね。
なっちゃうかも、うん、知れない。あと、これ紹介しておきたいんですけど、うん、あの、こんなに先輩とか、あるいは後輩後輩とか言ってる私ですが、でも、先輩後輩関係っていいところも絶対あると思っていて、うんうん、それを実感したのが前回のライフです。あの、塚越さんが、柿内さん、初登場、初出演の柿内さんに対してすごい、出演前の打ち合わせでアドバイスをしていて、
うん、
それに感銘を受けたっていう話を柿内さんもしていたので、ちょっと公にされてるので話したいんですけど、うんうん、あの、打ち合わせで、MC、まあ、司会進行役の塚越さんが、事前の打ち合わせの時に、
うんうん
柿内さんに対して、話せなかったなって思うより、余計なこと言ったと後悔する方がずっといいです。うん、何でも拾うから、どんどん話してください。まあ自分が MC だからもう、ちょっとオチがついてなくてもちゃんと拾います。ということを心強い言葉をおっしゃっていて、すごい先輩味を感じたんですよ。
はいはいはい、
で、それに対して柿内さんも、もうこの励ましに応えようって決めたって日記の中に書かれていて、すごい先輩後輩、まあ先輩後輩っていうかなんかその、先達と、新しく入ってきた人っていう関係だなと思ったので、うこういう良さは、
あるね。
なんかこう、生かしていきたいっていうか、うん、なんかこの、なんですか、父性とか母性に対するアナロジーで言うと、お兄さんみ、お姉さんみみたいなものって、はいはいはい、先輩後輩関係の良いところってあると思うので、それをなんかなるべくこう、切り出して、再構成、現代的にアレンジできないかなっていうことは思いますね。
特に最初に入るときにね、そうやって言ってくれる先輩ってすごいありがたいじゃないですか。
ありがたい。
なんかもうちょっと先輩後輩じゃなくて、言い換えがあってもいいのかな、みたいな。
そうですね。
例えば、なんだろう、メンターとか？
メンターとかね。
言い方されますよね。
し、まあ、メンターは、あの、基本的に、組織的にアサインされるというか、その、やってねって言われるから、公式な関係になるんですよね。
あ、そうなんですね。
うん、
非公式メンターはいない。
非公式メンターはもちろん、個人的に頼んでメンターになってくアサインとかもあるんですけど、多くの組織は、あの、まあ、なんかこう、あ、メンター役の人です、はい、とか、マッチングしたりすることがあるので。
なんか依存症の世界では、
はい、
あの、先行く仲間っていう言い方があって、先に行くは、あの、普通に行くんですね。
うんうんうん、
こうの行く。行く仲間っていう言い方があって、私すごい好きなんですよね。
いい表現。
で、自分より、あの、はい、その、例えば、ダルクだったダルクに繋がった期間が長い、方のことを先行く仲間って言って、
うん、
で、もちろん自分の回復の中で、まあ、なんていうのかな。自分もこうだったみたいなこと多分あると思うんですよね。
はい、
でもそこに対して、先輩後輩じゃなくて、まあ仲間なんだよ。でも先行くっていうところをつけてるところが、すごくなんかいいなと思って。でもなんか、ライターとかやってても、 なんか、まあでも先輩としか言いようがない、まあ先行く仲間としか言いようがない、なんかその、まあ先輩たちにというか、支えられてるなっていう部分もやっぱりちょっと、あるなと思うので、
それは
そ
う、その
面倒見の良さとか、
うん、
じゃあちょっと仕事手伝ってくれるとか、あるんですよね。だからそこをやっぱ全部否定する気にはなれないと思うし、
うん、私は研究者でもあるんですけれども、うん、研究者ってもう一人前と認められたら、その後は、うん、そのたとえ自分が単位をもらったことがある先生だとしても同僚なんですよ。
あ
少なくとも懇親会とかまたちょっとそのアンオフィシャルの場は違うんですけど、はいはいはい、少なくとも研究会とか学会とかの場ではもう同僚です。
うん、
どんなに若輩でも。
うん、
でそれがなんかそれをしないそういうプロトコルじゃないともうなんか一人前として扱ってない無礼なことだっていう扱いになる。
はいはいはい、
でももちろん歴然としてキャリアの差はあるし、
うんうん
思考の深みとか、もう全然違うんだけど、
う
ん
うん、
ですよね。でも同格って扱ってくれるし、同格として扱って良いっていう、
うん、
なんか不分立、建前があるので、うんうん、なんかすごく働きやすい。でもそれでももちろんやっぱね、能力差とかはあるっていうのがあるので、うん、なんかできなくはない。でも新しい名付けが多分必要なんですよね。
うん、先輩後輩ではない。
ない、うん。まあ、あるいは先輩後輩に新しいニュアンスを加えたりとかするっていう。うん
まあでもやっぱり薬系シージャー YSP みたいな薬系シージャーパワーみたいなものを使わずに後輩とか、
うん、
先輩後輩関係をなんかこう、うん、なんていうんですかね快適に形質的になんかうまいことねいけたらいいんだけどなんかコツとかあるんですかね気をつけてることとかありますか
気をつけていること
うん。
あんまり年齢は気にしない。
ああ、工藤さんそうかもしれないですね、
うん。年齢は生まれ持ってなんか変え難いものだから、
うん、
年齢は気にしない。でもキャリアの差は、経歴の差、あるいは業界に入ってからの差はもちろんあるから、
うん、
それは念頭に置くぐらいかな、
うん。
あと、そうだ、この間ポテトさんに教えてもらった、うんうんアイドルグループとお笑いコンビの関係な、公式お兄さん
って。公式お兄ちゃんって。
あれすごいね、うん、面白い関係だなと思って、うん、ああいう感じで公式化するっていうのは一つ、さっきのメンターの話じゃないですけど、はいはい、制度化しちゃうっていうのはあるのかなって思いましたね。
例えば、乃木坂46だったら、バナナマンがこう番組の MC になって、そのことを公式お兄ちゃんって呼ぶみたいな。
呼び、そして多分そのバナナマンさんがテレビ番組における作法とか、
うん、
バラエティ番組だとこうやってやると、なんかこう、上手にできるよみたいなことか、うん、なんか多分間接的に伝えたりとか企画を通じて、伝えたり多分している技能の伝承みたいなことが多分起きてると
そうなんですよ多分、ね、
観察されるので、うん、なんか面白いし、うんうん、そういうふうの公式お兄さんって呼ぶの面白いなと思いました、
うん、確かにねでも全然私後輩がいなくて
ああ、
だからそう、うん、少子化問題と
私の、ね
うん、人望の問題もあると思うんだけど
いやいや、
うん、工藤さんが後輩怖いって言ってましたけど、
はい、
まんじゅう怖いみたいに私もやっぱ後輩怖くて、
うん、
やっぱ自分がやっぱちょっとこれ買ってきてとか言っちゃうタイプだから
あ
なんかやっちゃうんじゃないかなと思って、ビクビクしてる。
そうですか。
でも多分ビクビクするくらいが、
いいかもしれない。
多分ちょうどいいのかもしれないなと思いつつ。うん、
人文系ライターになりたい人は、
そう
ポテトさんに、この機にぜひ相談しに来てください。
そう、斉藤哲也さんは私の先輩ライターだと思っている人文系ライターの方なんですけれども、うん、斉藤さんと私以外あんまりいない、まあ、いらっしゃるんですけれども、
はい、
あんまり、数がいなくて。
人はあんまいないですよね。
そうそうそうなんです、うん。なんか募集したんですけれども、募集する、ポッドキャストを昔撮ったんです
よ。1
年前くら
い
に人文系ライターの世界っていうのを撮ったんですけど、
はい、
なんか、結構キャリアのある40代、50代の方から、俺もやってみようかなって来て、そういう趣旨じゃない、いいんだけど、
キャリアの方とかを、みたいな。
若手に向けてやったのに、なんか、そう、メロン先生とかから、なんか面白そうだね、とか言って、
いい話。長
谷川プロデューサーとかから、なんか面白そうだね、俺も興味持っちゃった、とか言われて。
いやいや、
それもね、
年齢とかね、別の業界でのキャリア関係のことの新しいところに入ってきた人として扱えばいいんじゃないですか。
なるほど、なるほど。うん、無理でしょう。
私はできる、多分。
できる、すごい。いや、それ鍛えられてますね。
そうですね。
いや、ということで、じゃあ、人文系ライターの、
回も聞いて、
うん、
もし、ちょっといいなと思ったら、
そうそうそう、
声かけてください。
声かけてください。はい。じゃあ、今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
働き者ラジオは、皆さんからの感想や質問を募集しています。 お便りはメールアドレス life@tbs.co.jp まで、題名に働き者ラジオと書いてメールを寄せください。
SNS へのコメントも大変励みになります。ぜひハッシュタグ life954 をつけて投稿してください。ここまで聞いていただいてありがとうございました。お相手は工藤文子と
山本ポテトでした。さようなら。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。